市川うらら FM、 カフはあげたまま。
こんにちは、南総ラッキープロの福田でございます。そして、
こんにちは、放送作家の楽屋です。よろしくお願いします。
この番組はラジオ制作者の2人が今注目している番組人イベントをラジオ的な視点で切っていくというコーナーなんですけれども、番組なんですけれども、はい、今日はもうビッグなゲストですよ。
おー、
市川うらら FM なかなか出てくれないですよ。
そうですね、まさか出てくるとはね、はい、
いやいやいや、日本テレビゴーイングですとか、うん、JJ、
うわ、
もうあの方が来てくれました、はい、それではゲストの方お呼びしましょう、はい、この方です、どうぞ。
どうも、元アイドリング25かわいいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、ちょっとそんななんか緊張するじゃないですか。出づらい出づらい。
いや、それぐらいアイドリングさん、僕前回お休みでしたけど、やっぱりアイドリングさん、はい、やっぱり僕大好きでしたから、大好きですから。
え、ありがとうございます。
CD も買ってましたし、ライブも行きました、僕。
はい、
なんでまだ大川さんが入られる前ですけど、シャッフルユニットというか、会った時も俺会場、普通にお客さんとして見てました、会場まで。それぐらいアイドリングすごい好きでした。はい、
ってい
うぐらい、今日緊張しますね。
嬉しい。
あと、すごい余分なことが、余談を言うと、僕まだ岡さんと朝日さんが学生時代に、はい、僕たまたまとある駅に、電車乗ってたら、電車から入ってこられて、はい、わーっと思って、はい、本当偶然なんですけど。
すごい。
それぐらい一方的な再会です。もう10年ぶりぐらいの。
いやー、嬉しい。ありがとうございます。
は
い、
ことありましたね。はい、はい、そんな。
めっちゃ嬉しい。
いやいや、ありがとうございます。こちらこそ。
ありがとうございます。
一応大川愛さんで、ね、はい、皆さんご存知だとは思うんですが、簡単にプロフィールご紹介しておきますかね。
はい、
1993年生まれ、7月生まれでございます。で、タレントであり、元アイドリングメンバーであり、モデルでありという活動をされていて、現在はフリーランスで、
はいはい、
活躍をしております。
はい、
一時、ね、お子様が生まれた時ですかね、はい、芸能活動は休止されてたんですかね。そうですね、
はい、なんか心残りはないです、引退しますって言ったんですけど、すぐ帰ってきました。
あ、それはいいですね。都はるみパターンって我々おじさんは呼ばせていただくんですけど、都はるみさんがそういうパターンで全く問題ございませんし、ん、待ってるファンの方も多かったと思います。それが一昨年ぐらいからですかね、芸能活動を再開されたのが、
ね、一昨年、3年前ぐらいですかね。
はい、
はい、
3年前から活動は再開されているというところで、
で、
楽屋さんもお話になっていたアイドリングっていうのが2009年ですかね。
はい、そうです。
入られたのが16歳、
15歳でしたね。15歳。はい、いや、若かった。
15歳の時にアイドリング25として活動を開始して、はい、その後6年間、2015年まで、
はい、そうです、
アイドリングの活動があったと。まあ、その間にも、はい、2012年には JJ の専属モデル。
確かにそうやった。そうでしたね。なんかあんまり、
いやいやいや、
ほんまに昔のことを、多分アイドリングのメンバーほぼほぼみんな言うんじゃないかなっていうぐらい、なんか記憶がほんまにないんですよ、みんな言ってると思うんですけど。
遠藤舞さんにも出てもらったんですけど、この番組、
はいはい、
全く記憶にないと。
聞きました、マイプルさんのラジオで、なんか聞いてて、まあ、ほんまそうで、めっちゃ共感すること多かったですね、正解の。ほんまに記憶ないし、朝日の話になったじゃないですか。朝日がなんかインスタでちょっと高いブランド物のお洋服着てると嬉しくなるっていうの、めっちゃわかると思って、うん、めっちゃ共感しました、リスナーとして。
そのあたりの話も、まあ、後ほど伺っていくんですが、この JJ のモデルになられたのは2012年、はい、今から12年前で、表紙も2回、はい、しかも単独も1回ありますからね。
はい、単独2回あるんですよ。
あ、2回もあるんだ。
そうなんです。
すごいですね。
ありがたいことに、本当に。いや、でももう周りの皆さんのおかげで、
東京ガールズコレクション出演モデルとしては、はい、あとピーチジョンレギュラーモデル、
はい、わーそうでした、
すごいですよね、化粧品メーカーのイメージモデルですとか、
ほんまに全部夢を叶えてくださって本当にありがたかったです、
ね、うん、2015年は日テレの人気スポーツ報道番組ゴーイングスポーツ&ニュースお天気キャスターねやられてましたよね、
させてもらってました、やば
い、いやすごい活躍でございます、
いやいやいやいやいや、
もうでその後もあの、はい、2018年には俺たちごちゃ混ぜのパーソナリティやられてたりとか、は
い、あそうです、本当にそうでしたね言われれば思い出しますね
そう、あアベマのね、はい、はい、欅坂アベニューでとか原宿アベニュー、これメインですから、
そう、いや、そうでしたっけ、うわ
そうですよ、メインキャスターやられてたり、
うん、
e スポとかね、はい、e スポーツの番組、はい、出演されたり、あとファッション関係もすやっぱりモデルさんでらっしゃるので多くて、ラルムのモデル、ミーナのモデル、
わありがとうございます、すごい、
まあ、すごいですよ
すごい嬉しい、ありがたいです、そうなんか全部思い返すとすごい、
で突然ね2019年に
はい
ご活躍の中突然引退を発表されて、はい、その年ですかねお子様が、
はい、そうですね、
お生まれになると、
はい、
いうことはお子様は今5歳、もうすぐ小学生、
5歳、再来年小学生で、
今年中3、年
中3の、はい、5歳です、
いやー愛ちゃんが子供かわいいだろうな
ほんまにほんまに無細工なんですけど、
いやいや、
ほんまに愛嬌はあります、
最高ですね、
もうポケモン大好きで、
あポケモンなんですね5歳で、
そうなんですよ、もう何から何までポケモンがいいって言われて、ポケモンにめちゃくちゃ、
そもそも、うん、でも愛ちゃんはそんなにゲームとかやってました、ポケモンとかって、
いや全然やってなかったですね、たまごっちぐらい、
うーん
やってたとしても、
じゃあお子様の影響で少しずつ、
いやめっちゃポケモン今詳しくなったと思います、うん、息子の方が詳しいですけど、あそのポケモンおるなとか、うん、ポケモンしりとりとかさせられるんで
いやー3つぐらいしかできないですね楽屋さんポケモンしりとりいけます、
まあ多分最新作できてないです、それ以外は全部やってるんで多分大丈夫な気がしますね、
おすごい、
はい、
じゃあちょっとだけやってみましょうか、
え別にあなたもできるか、
じゃあ私楽屋さん愛ちゃんの順番で、はい、2回転できれば OK ということにしましょう、
はいはい、
頑張ります、はい、
ごめんなさいね僕本当に初心者なんでピカチュウから行かせてください、ピカチュウ、
はい、
ピカチュウ、ウっていうポケモンがいるんですけど、ウに小さいつにウで、ウウ、はい、
どういうやつ、
本当ペリカンみたいな、
鳥みたいな、
はい、愛ちゃん詳しいじゃないですか、
そう知ってます、 OK、
ありがとうございます、
う、はい、うですね、はい、ウーラオス、
おー、はい、
す
知ってます、
憲法なんですね、ウーラオス、はい
OK、 スー
って、はい、
スーいますよ、
いる、
うん、虫ポケモン、
あーはいはいはい、
緑の
やばい、す楽屋さん出ます、
そう、
ケツに運 がつくしか出て、今出てこない、出てきてないですよ、すです、
あいますね、
いますね、最後に終わっちゃう、す、うん、す
ごめんなさい、
まさかラジオでこれやるとは
あれ分かる、す
ギブアップでよろしいでしょうか、愛ちゃんすで始まるのは
ストライク、
あいや
カマキリ、そうだストライクいたな、はい、僕が思ったのはスイ君っていう伝説のポケモンが、は
い、いますね、
あそうだ ストライクいたな、そうだ負けました、
相当お詳しくなってますね、
めちゃくちゃもう息子のおかげでポケモンだけは何の得にもならないですけど、でも今日こうやってできたのめっちゃ嬉しかったです
そうか
いやいや、お仕事がね、つながると思いますよ、うん、そんだけお子様とね、楽しんで、うん、
そうですね、
いらっしゃるんで、
一緒に楽しく毎日過ごしてます、うん、
で、今のところは、関西が拠点で、
うん、はい、はい、そうですね、
たまに東京とかいらっしゃるんですか？
あ、たまに、お仕事でもたまに行くんですけど、前、去年かな、去年はあのセリナの結婚式とか、
あ、
に行ったりとか、はい、結構やっぱ友達が東京に多いんで、うん、結婚式結構東京に行ったりしてますね、最近は。
長野セリナさん、あんなに千葉ロッテマリーンズが好きだとは知らなくてい
つの間にで、なんかスポーツのイメージ全然なかったんで、
うんうん、
いつの間にか、そうですね、なんかサッカーも見に行ってたり、野球も見に行ってたり、うん、めっちゃいいなと思って見てます。
たまにダゾーンの中継映ってますからね、
セリナさん。マジですか？
行き過ぎてい
いな、うらやましい。そうなんや、
ええ、
セリナもね、もうみんな、結婚してってますもんね、皆さん。
はい、
アイドリングも。
そうですよ、もう本当にそうですよ。ではちょっとどの辺からお話を伺おうかなと思うんですが、まずは、うん、アイドリングの記憶がすっぽり抜けているという15歳からの6年間ですかのお話を伺いたいんですが、
はい、
これもともとでも愛ちゃんはアイドル志望ではなかったんですよね、モデルさんですとか俳優さん。
あ、そうですね、事務所入った時はそうだったんですけど、でもちっちゃい頃からモーニング娘。さん大好きで、
あ、そっかそっか、
はい、憧れはありました、だから嬉しかったです。
あ、でオーディションを受ける前に、
はい、
ユースペックっていう、
あ、
パフォーマンスチーム。
そうなんです。うわ、なんか演技のなんか劇団とまでは言わないんですけど、うん、その前に所属させてもらってたレプラエンターテイメントっていう事務所の中のなんか若い子たちの俳優集団みたいな感じですかね。
うーん、うん、でアイドリングのオーディションを受けて、はい、レプロから2人目、菊池亜美さんに続いて2人目ですよね、のアイドリングメンバーに、
はい、ありがとうございます。で
それからはもう人気メンバー
いやいやいやいや、
にすぐ、
そんなことないです、
なられて、
いやいやいやいやいや、ありがたいことに、もう楽しかったですね。なんか何から何も全部初めてやったんで、ほぼ朝日と言いましたね、もうその頃はずっと。
ああ、朝日さんが、朝日さんって本当に毎回言うんですけど、はい、ずっとおかわりなく見た目も
ほんまにそうですよね、
あのまま、
ほくろがあるかないかぐらいの違いでもう、ね、それ以外の何の変わりもないですね。
あんな人気者になってしまうなんてっていうのはちょっとなかなか想像つかなかったんですけど、
いやでももうずっと願ってました、朝日がほんまに有名になりますようにって、う
ん、もう全然
ちゃんと願ってました。私より絶対向いてるって思ってたし、私より絶対有名になってほしいってめっちゃ思ってました。
いやいや、愛ちゃんももう全然同じぐらい活躍をされてい るわけなんですけど、アイドリングの活動の中で、
はい、
一番こうしんどかったなっていうのはどんなところでした？
しんどかったなっていうと、やっぱお台場が夏の合衆国とか、何でしたっけ、そう、夏休み期間ですね、もう毎日ライブで、なんか一日だけめっちゃ遅刻したことあったんですけどもうそれがもうトラウマで、めちゃくちゃそれだけは覚えてます、全然記憶ないんですけど、もう本番ギリギリ5分前ぐらいに着いちゃって、めちゃくちゃね、歌もダンスもめっちゃ本番間違えたっていう記憶が時見てくださってたファンの方、もう本当すいませんって感じです、今でも。
いやいや、貴重な姿が見られたかと。確かにあの時ってそのフジテレビが夏休み中期間中やってるイベント、ほぼ毎日出演されてたんですよね。
いや本当に、ま 全員ではないんでグループごと、うん、はい、うん、出てたんですけど、でも言うてももうほぼ毎日、うん、でパートのことで人が違うんですけど、その子パートの子がいなかったらもうずっと同じ子が入り続けるとかだったんで、もう結構休みなく夏休みは稼働してる感じでしたね。
いやそれは大変、バテちゃいますよ夏だし。
ねえ、ね、でもなんとかやってたんやと思います若さで。
ね、多分若いっていうのもありますよね、はい、プラスしてそのアイドリングという CS の番組、一部地上波でも流れてますけども、
はい、
は毎週、しかも毎日放送があったわけですから、週1回もね、1日収録だったわけですもんね。
朝から晩まで。いやー、めっちゃ、でも毎回なんか本気でしたね。朝日といつも本番前は、収録前は、どうしたらほんまに面白くなるかなとか、
あ、
結構なんか面白いことしないとみたいな思ってたんで、もう打ち合わせメンバー同士でもちゃんと打ち合わせしたりとか、なんか大喜利的なこの楽器で面白いことやってくださいみたいなこともあったんで、めちゃくちゃ悩んで毎回頑張ってましたね。
そうなんですよね、あの大川愛さん顔が非常にお綺麗なのに結構体当たりでいろんなことをやるっていう、そのギャップが見てる側は驚いた記憶があります。顔ね、もう真っ白にしたりとか、
隅に
慣れたりとか、体張ってやってましたよ本当に。
いや、めっちゃ嬉しかったです。やっぱ関西人だからこそのなんかそういうの面白いことをやったろやないかいみたいな話が、もうそれを前面に出せてたんで、すごい嬉しかったですねあの時は。
なんかその辺があれですよね、今あのアイドリング元メンバーで活躍されてる方多いし、いま、うん、だに喋りも皆さん面白いし、
いやすごいみんなほんまに、
その毎週たくさん人数がいる中でいかに自分の面白さを出すかっていうのを工夫なさってたんでしょうね。
そうですね、うん、なんとか面白い、なんかもうマスノさんにバッカリズムさんにあのズボン食い込ませられたりとか
ありましたね。
あったんですけれども、その時よっしゃーってもうやっぱ心の底では思ってました。もうやったかい言いながらよっしゃーってやっぱ叫んでましたね心の中では。
いや懐かしいですね。
懐かしい、楽しかった、
うん、逆にその一番印象に残ってる楽しい思い出っていうのは、アイドリングの活動で、
アイドリングの活動でなんか吉本さんとコラボさせてもらった時に新喜劇に出させていただいたんですよ。もうめっちゃ前なんで、
あ、
何年ってちょっと分かんないんですけど、それその時に玉代さんと一緒にあの小籔さんに壁に投げられた時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。でもなんかすごい関西人としては新喜劇ってすごい大切、うん、なんかもうちっちゃい頃からなくてはならない番組みたいな感じだったんで、すごい嬉しかったですね。
やっぱ関西出身の楽屋さんはやっぱそれはすごいことですよね、は
い。いやそういうことですね。僕 今でもちゃんと TVer で、あの本編の中で見れてないですけど、深夜に小籔さんがやってるバラエティ番組はちゃんと見てますよ。新喜劇の皆さんが出てるやつ、はい、
関西なんですね。
生まれは関西です、大阪なんですけど、今東京ですけど、そのずっとやっぱ今だけだから関西の人が大好きで、大川さんの大阪弁とかもすごい好きで、
わありがとうございます。
そう、やっぱりその関西人は絶対おもろいと思ってる方の人間なんですよ。おもんなやついないと思ってる人間だから、全然みんな期待しますね大阪人には。
でもそう思っちゃいますよね。
思いますね、やっぱりそういうね、あの土壌で生まれてきましたから。
あとはやっぱ武道館に最後立たせていただいたこととかは、この間ちょうど夜中というか夜、あの武道館の DVD ちゃんと初めて見返したんですよ。もうなんかもう朝日が可愛すぎてもう私となんか、ああやっぱ楽しかったなっていう、もう本当に心から楽しんでるこう2人でこう 見合って笑ってたりとかするたわいもないシーンとかなんですけど、めっちゃ楽しかったな、ほんまに感謝やなってすごい思いました、ついこの間、うん、
いやね、なかなか DVD をね、うん、そうやって見返すっていうのはいろんな思いがあって、体力が、はい、気力もこう充実してる時じゃないなかなか見れないかもしれないですけれども、
確かにそうですねと言われてみれば、
やっとこう、はい、しっかりと
しっかり
ご覧になられてと、
はい、
いうところで、じゃあちょっとここで曲を一曲挟みましょうかね。
はい、
大川愛さんのリクエスト曲ですけど、何にいたしましょうかね。
いいんですか、すいません、あの、はい、アイドリングで3期生だけでユニット組ませていただいたヒップアタックっていうユニットがあるんですけど、そのヒップアタックからコガネムシ。
市川うらら FM、 カフはあげたまま。
お聞きいただきましたのはヒップアタックフロムアイドリングでコガネムシでした。ヒップアタックは大川愛さん、はい、橋本楓さん、立花ゆりかさんの3期生のユニットでしたね。
はい、はい、もうなんでなんやろうっていうのがまず第一なんですけどなんか知らん間に3期生でデビューしますっていうお話に私はなってて、あのなんか名前決める企画とかあったみたいなんですけど、私その回にも出てなくって、気づいたらデビューさせてもらえることになってて、まあ単純にありがとうございますって感じだったんですけど、なんでうちの、うちらじゃなくてもいいのにみたいな3人で喋ってたのを思い出しました。なんか申し訳ないけどいいんですかみたいな感じでなんとか頑張りました、
はい、あとはなんかこうアイドリングのアルバムの中で関西出身のメンバーだけが歌った曲っていうのもありましたよね。
めちゃめちゃいい曲ですね。あの、うん、コンビニがどうのってなのありましたね。そうですね、
負けへんでって
、あ、そう、負けへん、
そうだ、
そうだ、負けへんで、
すごい曲ですね、あれ。ありがとうございます。あれ、あのうちらが思ったことをプロデューサーさんに、うん、あの上京して思ったことをプロデューサーさんに、うん、あの送ってメールで送ったのが歌詞になってるっていう、本当にうちらの思いが詰まってる曲なんで、やっぱ最初の頃は歌ったらやっぱ泣いちゃってましたね、うん、歌うたんび
ね、レンジでチンしたご飯を食べて、うん、涙がこぼれたとかね、そういった歌詞がありましたよね、
うん、そうですね、まさにそうだったんで、ね、
帰りたいけどそんなん言えへんとか、うん、
言ってましたけどね私は。
いや、そうなのよ、大川さん割にホームシックっぽくなっちゃってた時があったような印象があって、
お母さん大好きだったんで、うんうんうん、もう離れて暮らすなんか考えられへんくて、うん、勢いで上京したみたいな感じだったので、うんうんうん、もう帰りたいという思いは常にありましたね。
でもそりゃそうですよね、16とかね、はい、高校生の年代で、
そうなんですよ、なんか本当にこっち地元で高校も受験してたし、本当に全く上京するっていう頭が1ミリもなかったんで、うん、急すぎて、まあ逆に行けたっていうのもあるんですけど、うん、寂しかったですね。
寂しいですよそれは。
だって今息子が15歳とかで行くって言われたら私無理かもしれないですもん。
ちょっと寂しすぎますよね。
寂しい、まあ夢があるなら応援しますけど、そう思ったら寂しいな、親も寂しかったんかなとか思ったり。
いや、そこですよ、親の立場になって送り出した気持ちっていうのが考えると、
はい、
いろいろ思うところが、いろいろ、
そうなんですよ、今の年で思うこともありますね、うん、やっぱり
ねえ、うん、それはやっぱ親になって感じることだと思いますけれども、はい、もうそろそろ、アイドリングの話だけで今週は時間がそろそろ来ちゃったので、再来週にあのモデル時代ですとか、はい、現在の活動については伺いたい。
大丈夫ですか、全然面白いこと喋れてないですけど。やばい、なんか
十分でございます。
すいません、ありがとうございます。
番組の感想などはハッシュタグカフアゲ、カタカナでカフアゲで、ポストをしていただければと 思います。なんか大川愛さんからお知らせ等々ありましたら最後にお願いしたいんですが。
あ、お知らせは本当に特になくて、インスタ頑張って更新してるんで見てくださいぐらいです。
はい、
はい、
なんかインスタ、そうだ、インスタの話になるんですけど、
はい、
全然やってこなくて、おじさんは。でも仕事でやっぱり使ってる若い方多いからやらなきゃいけないじゃないですか。
はい、うん、はい、
めちゃくちゃ分かりづらい。特にパソコンからのインスタがなんか分かりづらいんですよね。
パソコンからはやったことないです。むずそう。
そうなんですよ。なんかね、いろいろやれることがありすぎて、設定が。
そうですね、確かに。
どこを設定してがいいのかっていうのもちょっと分からずやっておりますが、まあ大川愛さんのインスタフォロワーの方も多いですし、おしゃれな写真、そして可愛い写真たくさん載っておりますので、
はい、見てください。ぜひ
チェックをお願いいたします。ということで、はい、今週のカフワあげたままゲストは大川愛さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、お送りしたのは南総ラッキープロの福田と、
放送作家の楽屋でした。
それではまた再来週です。